ピープルお知らせ版2015年7月15日号をお届けします。広報筑西ピープル発行筑西市本庁電話 24-2111 赤城支所 37-6111 明野支所 52-1111 京和支所 57-2511 案内17件です。安心の貸し借り農地の利用権設定受付中。市では市街化調整区域内の農地の利用権設定を推進しています。農地を安心して貸し借りできるよう取りまとめを行います。貸主は利策料を払うことなく契約期限で農地が返還されます。借主は請負い耕作と違い契約期限まで安心して耕作できます。受付期間7月15日水曜から8月17日月曜、設定開始日10月1日木曜。申し込み問い合わせ農業委員会事務局電話 20-1167。 7月は屋外広告物適正表示推進月間です。期間中県及び市による違反広告物の是正指導や警察による違反行為の取り締まりの強化を行っています。屋外広告物を表示するときは、景観に配慮するとともに、公衆への危害防止のため、県屋外広告物条例により、表示できる場所や大きさなどが定められています。屋外広告物の表示には、原則として市の許可が必要です。安全で美しい街づくりのため、屋外広告物は必要な許可を受けて表示しましょう。屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立て看板、張り紙、広告板などです。問い合わせ、都市整備課、電話 20-1178。家族介護慰労金の支給。対象、介護保険の要介護4または5の認定を受けている、65歳以上の人を在宅で介護している家族のうち、1、2、どちらにも該当する人。1、要介護者が平成26年8月1日から平成27年7月31日の間、介護保険サービスを利用していない。2、介護者及び要介護者の属する世帯構成員全員が市民税非課税。支給額10万円。申し込み期間8月3日月曜から17日月曜。申し込み問い合わせ高齢福祉課内線224。7月の納期固定資産税都市計画税2期、問い合わせ課税課内線416または420。国民健康保険税1期、問い合わせ医療保険課内線241。後期高齢者医療保険料1期、問い合わせ医療保険課内線243。納期限が7月31日金曜。10月からあなたにもマイナンバーが通知されます。マイナンバーとは、マイナンバー社会保障税番号とは、住民票を有するすべての人に付与される12桁の番号です。社会保障、税、災害対策の分野で複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。今後の予定、平成27年10月から12桁のマイナンバーが記載された通帳住民票の住所へ送付。平成28年1月から個人番号カードの交付開始、申請が必要です。なお、通知を確実にお受け取りいただくため、今のお住まいと住民票の住所が異なる場合は、お住まいの市町村に住民票の移動をお願いします。情報連携でより良い暮らしへ。マイナンバーは安心安全な仕組みで、各機関が分散管理する個人情報をつなぐ役目を果たします。これにより様々なメリットが期待されます。1、国民の利便性の向上。 年金や福祉などの申請で添付書類が減少します。2、行政の効率化。行政手続きが正確で早くなります。災害時の行政支援にマイナンバーが活用されます。3、公平・公正な社会の実現。適正・公平な課税を実現します。年金などの社会保障を確実に給付します。なお将来的には、確定申告に必要な情報などをインターネットで取得したり、証明書をコンビニエンスストアで取得したりすることができます。申請方法は決まり次第、広報誌などでお知らせします。問い合わせ、マイナンバーコールセンター、電話 0570-20-0178。特定計量器定期検査。取引証明に使用している特定計量器、非自動はかり、分銅、重りなどは2年に1度検査を受ける義務があります。新規に購入する場合、一部免除あり、や個数に変更のある事業者は連絡してください。なお、宅配便の運賃算出に利用するはかりも対象、コンビニエンスストアなどの取り次ぎ店も含みます。検査日9月9日水曜から24日木曜。なお、詳細は8月中に通知。問い合わせ、商工観光課、電話 54-7011。下館総合体育館トレーニングルーム利用者講習会。トレーニングルームの利用を希望する人は、次のいずれかの講習会を受講してください。日時1、8月4日、18日、25日、火曜、午前10時から11時。2、8月7日、14日、21日、28日、金曜、午後7時から8時。3、8月2日、16日、30日、日曜、午前10時から11時。場所、下館総合体育館トレーニングルーム。費用300円、当日、徴収。持参するもの、体育館用シューズ、運動のできる服装。申し込み、7月28日火曜、午前8時30分から、電話でスポーツ振興課へ。なお、各回10人先着順。一度の申し込みで2人まで受付できます。申し込み問い合わせ、スポーツ振興課、下館総合体育館内。電話、28-5040。下館地区学校開放利用団体調整会議。日時7月22日水曜午後6時30分から時間厳守。場所、下館総合体育館研修室。内容、8月、9月分の日程調整。持参するもの、筆記具、代表者印、登録申請書。問い合わせ、スポーツ振興課、下館総合体育館内。電話、28-5040。また、市体育施設休館日は、8月の休館日は、月曜の3日、10日、17日、24日、31日です。市役所職員を装った泥棒にご注意ください。近隣市町村で役所の職員を装った人が訪問し、ゴミ置き場が変わったので場所を確認してほしい、などと言って住民を外に誘い出し、その隙に共犯者が空き巣に入るという、いわゆる誘い出し空き巣と呼ばれる手口の被害が発生しています。怪しいと感じた場合は、身分証の提示を求めるなどの対応をし、十分注意してください。問い合わせ、環境課、内線404、または405、筑西警察署、電話 24-0110。県産品販売サイト、お得茨城名産品。県ではインターネットで県産品を割引販売するサイトを6月1日から開設しました。県内で生産加工された食品、工芸品、農林水産物などを 30% 割引で販売しています。特に8月31日月曜までは一部商品を 50% 割引で販売。ぜひこの機会に茨城の名産品をご利用ください。 なお、商品の出品も随時募集しています。販売サイト、お得茨城名産品。ホームページ、http://ibaraki-shop.jp/。問い合わせ、県観光物産課、電話 029-301-3612。 有害鳥獣の捕獲を行います。野生鳥獣による農作物への被害軽減のため、鳥獣被害対策実施隊による罠及び猟銃を使用した有害鳥獣の捕獲を行いますので、ご注意ください。期間7月1日水曜から9月30日水曜。カラス、ムクドリ、ヒヨドリの捕獲。大正地区、下館地区、石城地区、明野地区。イノシシ、カラス、タヌキ、ハクビシンの捕獲。大正地区、京和地区。なお、よもぎ田地区山林にイノシシの捕獲罠を仕掛けます。問い合わせ、農政課。電話 20-1161。公正保護愛の募金活動にご協力を。時代を担う青少年の健全な育成と過ちからの立ち直りを支援するために、市公正保護女性会では、7月の社会を明るくする運動の中で愛の募金活動を行っています。温かい真心をお寄せいただきますようお願い申し上げます。なお、いただいた錠剤は、公正保護事業全般に充てられます。公正保護事業とは、1、公正のための小施設への資金、物資の贈呈、慰問、2、子育て支援事業、3、薬物乱用防止講演会、4、社会を明るくする運動キャンペーン、5、地域での集会、6、犯罪防止のための諸機関との連携、研修、問い合わせ、市公正保護女性会、下館支部、松本、電話 22-7425、石城支部、藤田、電話 37-4310、明野支部、中村、電話 52-4581、京和支部、菊池、電話 57-3535。農事用ビニールによる停電事故が多発しています。近年、送電線に農事用ビニールなどが付着する事故が多発しています。大きな停電事故や人命に関わる事故につながる可能性があります。強風や突風の予報が出た場合は、使用中の農事用ビニールが飛散しないようご協力をお願いします。問い合わせ、東京電力茨城カスタマーセンター。電話 0120-995-332。朗読、録音テープと CD の無料貸し出し。テープ、俺の独り言、90分4本。なぜ生きる、90分5本。月魚、90分3本、60分1本。正論、7月号、90分3本。CD、無限花、75分9本。常用芸文、5月号。圧縮版1本、PHP6 月号75分1本、対象、視覚障害者、寝たきりの人、視力の落ちた高齢者など、なおテープは市総合福祉センター小林で無料貸し出し、問い合わせ、野原の会鶴見、電話 24-8376。
筑西市職員採用試験、日時9月20日日曜午後0時50分から、場所下館地域交流センターアルテリオまたは下館武道館。申し込み7月15日水曜から8月7日金曜に、必要書類を総務課まで直接持参または郵送、8月7日金曜消印有効。受験資格各試験区分の要件をすべて満たす人。事務職員、昭和58年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人。学校教育法による高等学校以上の学校を卒業、もしくは 平成28年3月31日までに卒業見込み、または高等学校卒業と同程度以上の学力を有すると認められる人。事務職員、手話通訳。昭和50年4月2日以降に生まれた人。学校教育法による高等学校以上の学校を卒業、もしくは平成28年3月31日までに卒業見込み、または高等学校卒業と同程度以上の学力を有すると認められる人。手話通訳士、もしくは手話通訳者の資格を有する、または平成28年3月31日までに当該資格を取得見込みの人。技術職員、土木。昭和58年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人。学校教育法による高等学校以上の学校を卒業、もしくは平成28年3月31日までに卒業を見込み、または高等学校卒業と同程度以上の学力を有すると認められる人。土木に関する専門課程を修了、または平成28年3月31日までに修了見込みの人。保健師、昭和58年4月2日以降に生まれた人。保健師免許を有する、または平成28年3月31日までに当該免許を取得見込みの人。教諭、保育士、昭和58年4月2日以降に生まれた人。幼稚園教諭普通免許及び保育士資格の両方を有し、保育士登録済み、または平成28年3月31日までに当該免許及び資格を取得見込みの人で、保育士登録見込みの人。主任介護支援専門員、介護支援専門員、昭和50年4月2日以降に生まれた人。主任介護支援専門員の資格を有する、もしくは平成28年3月31日までに当該資格を取得見込み、または介護支援専門員として5年以上の実務経験を有する人。学芸員、昭和58年4月2日以降に生まれた人。学校教育法による大学、大学院を含むにおいて芸術学、美学、美術史学を含む、もしくは美術教育学を専攻し卒業、修了、または平成28年3月31日までに卒業、修了見込みの人。博物館法に規定する学芸員の資格を有する、または平成28年3月31日までに当該資格を取得見込みの人。試験案内等書類は総務課または各支所で入手するか、市ホームページからダウンロードしてください。問い合わせ、総務課、内線322または323。国民健康保険税は期限内に納めましょう。国民健康保険は、病気や怪我に備えて加入者の皆さんで保険税を出し合い、医療費に充てることにより、お互いに助け合う制度です。国民健康保険税は、その制度の財源となるものです。国民健康保険税の納税通知書は7月に世帯主に送付されます。国民健康保険税は住民票上の世帯ごとの計算となり、世帯主に課税されます。世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、その納税義務者は世帯主となります。納付方法は現金納付または口座振替です。口座振替については、市内に本支店のある金融機関、または市役所、収税課及び医療保険課で手続きができます。納期は7月から翌年2月までで最大8回です。次の1から4のすべてに該当となった世帯は、世帯主の年金から国民健康保険税が転引きされます。1、世帯主が国民健康保険に加入している。2、世帯内の国民健康保険加入者が全員65から74歳。3、転引き対象となる年金支給額が年額18万円以上。4、国民健康保険税と介護保険料を合算して対象年金の各月支給額の半分、 2分の1を超えない。なお、年金転引該当となった人でも、口座振替に変更することができます。医療保険課または各支所へ申請してください。一度申請すれば、再度申請する必要はありません。災害などにより生活が著しく困難となった場合や、生計の中心となる人が病気などにより収入がなくなってしまった場合などにより、納付が困難になった場合は、分割で納付することもできますのでご相談ください。税制改正により次の点が変わります。1、軽減制度が拡充されます。軽減制度とは、前年中の所得が一定の基準以下の世帯に、保険税の均等割と平等割を軽減する制度です。5割軽減。現行、前年中の世帯所得合計が33万円プラス 24.5 万円かける、括弧被保険者数プラス特定同一世帯所属者数括弧閉じ以下。改正後、前年中の世帯所得合計が33万円プラス26万円かける、括弧被保険者数プラス特定同一世帯所属者数括弧閉じ以下。2割軽減。現行前年中の世帯所得合計が33万円プラス45万円かける、括弧被保険者数プラス特定同一世帯所属者数括弧閉じ以下。改正後、前年中の世帯所得合計が33万円プラス47万円かける、括弧被保険者数プラス特定同一世帯所属者数括弧閉じ以下。なお、7割軽減については、前年中の世帯所得合計が33万円以下のままで変更はありません。軽減を受けるための手続きは不要ですが、住民税の未申告者、被扶養者は除くで軽減の判定ができません。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で、引き続き同一世帯に属する人です。世帯主の移動などがあった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。2、付加限度額、保険税の課税上限額が変わります。現行、合計額81万円、医療分51万円、後期高齢者支援分16万円、介護分14万円。改正後、合計額85万円、医療分52万円、後期高齢者支援分17万円、介護分16万円。問い合わせ医療保険課、内線241または242。浄化槽を正しく管理して、きれいな水環境を守りましょう。浄化槽は微生物などの働きを利用して、生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理、保守点検清掃と定期検査、法定検査が必要で、法律により実施が義務付けられています。適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽の正しい使用にご協力をお願いします。保守点検、浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。10人層以下の家庭用浄化槽の場合、年3、4回行う必要があります。県に登録している保守点検業者に委託してください。清掃、浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。年に1回以上、全罰期方式は6ヶ月に1回以上行う必要があります。市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。法定検査、浄化槽の保守点検清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。最初の検査は浄化槽を使い始めてから3から8ヶ月以内に行う必要があり、その後は毎年1回受ける必要があります。県指定検査機関である公社茨城県水質保全協会、電話029-291-4004に申し込んでください。一括契約システム、保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる一括契約システムがあります。大変便利なシステムですので、ぜひご利用ください。現在契約されている保守点検業者、 清掃業者または公社茨城県スイス保全協会、電話 029-291-4004 に申し込んでください。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換。単独処理浄化槽はトイレからのお水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流されてしまいます。生活雑排水も合わせて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、汚れの量をおよそ8分の1に減らせます。身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の場合も補助金が交付されます。問い合わせ下水道課、電話 22-0503、 県生活環境部環境対策課、029-301-2966。 自衛官試験1、自衛官候補生、試験日男子9月20日日曜、女子9月27日日曜、対象平成28年4月1日現在、18歳以上27歳未満の人。2、一般層候補生、試験日1時9月18日金曜、19日土曜のうち指定する1日。対象平成28年4月1日現在、18歳以上27歳未満の人。3、航空学生、海上、航空、パイロット含む。試験日1時9月23日水曜祝日。対象平成28年4月1日現在、18歳以上21歳未満の人。申し込み期間1から3ともに8月1日土曜から9月8日火曜。問い合わせ自衛隊茨城地方協力本部筑西地域事務所、電話 22-7239。 運転免許センター直行バス若葉号運転期間延長。関鉄パープルバス株式会社が運行している筑西市から運転免許センターへの直行バスの運行期間が延長されました。ゆったり座れて乗り換えなしでスムーズに移動できます。なお予約不要です。主な運行ルート、古賀駅、下妻駅、下館駅、桜川筑西インターチェンジ、運転免許センターへ、バス停留所市内、黒子駅入り口、のどの下館駅南口、下館自動車学校。なお確定留所は行きは乗車のみ、帰りは降車のみの利用となります。運行期間季節運行、7月21日火曜から9月30日水曜、平成28年2月1日月曜から4月15日金曜。なお平日のみ運行、運転免許センター休業日運休。時刻表、運賃表など詳細はホームページをご覧ください。問い合わせ関鉄パープルバス株式会社、電話 30-5071。 ホームページ http://www.kantetsu.co.jp/green-bus ここまで案内でした。